アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2259回8月9日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。8月のオープニングテーマは備えあれば憂いなしです。スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。 MacBook Air を持ち歩くときに入れておくスリーブケースを買いました。皆さんもよく知ってるお店で110円でございました。これで備えあれば憂いなしですね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。実家の自動車を借りてドライブしてきたんですけども、タイヤがパンクしました。スペアタイヤがなかったのでレッカーされてしまいました。やっぱりスペアタイヤ備えで必要ですよね。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。先週届いた MacBook Air ですがバタバタしててなかなか設定ができませんでしたが、1週間経った今日ようやく設定が完了しました。これで業務もプライベートも完璧にこなすことができるかなと思ってます。今日もよろしくお願いします。
神アップさんにあった記事です。 iOS15.6 の新機能をチェック、不具合やアップデートの感想はという記事でしたが、先日8月の5日だったんですかね、 iOS の 15.6 一般にリリース出ました。ここでは三浦さんとスミレさんに入っていただいてますが、はい、それぞれ iOS 15.6、 iPadOS 15.6 にされましたでしょうか。
しました。
はい、しました。
はい、なんか気づいたことはありますか。
どうなんですかね、ちょっと気持ち電池持ちが良くなったのかなという気がしなくもないんですけど、電池持ちね、ちょっと個人の感想ですね、はいはい、これは
ほとんどというか、わかんないですね。変わんない。
変わんないですか？
僕がやってる範囲では変わらない。はいはいはい、変わらないけど、変な動きはしないから OK です。
はい。いつもの通り、相当いろんな不具合、バグ修正っていうのは行われたんですけども、新機能の話題がこの記事には出てました。テレビアップにすでに進行中のスポーツ中継を最初から再生したり、一時停止、早戻し、早送りするオプションを追加ということで。この辺は前に一回 15.6 今度出ますという話題になった時、ちょっと触れてたんで覚えてる方もいらっしゃるかと思います。あとメールでテキストをナビゲートした時に展示デバイスの動作が遅くなったり反応しなくなったりする可能性がある問題を修正ということで、あ、今そういうもん、iOS でちゃんとサポートできてるんですね。私不勉強でした。ね。37個のセキュリティパッチが提供されたとかいろいろ修正はあったようです。この記事でいろんな方の感想を触れてますのが、iOS 15.6 にしてもサファリのブックマーク同期バグは直ってないという意見とか。
あ、そう。
ええー。それから、
あ、そう。
それから、同じ iOS 15.6 にしてからサファリでアルファベット一文字打つとお気に入りに登録しているサイトのごく一部だけが予測変換出てくるのはなんでなんと、余計なお世話ということでね、言ってる人もいるみたいですけど。あれは切れますよね、確か。予想のがね。確かに予測変換が邪魔で入れたい言葉がちゃんと入れへんときはほんまに腹立つんですよね。
ああ、そうですね。
で、今それいらんねんって思う。掃除で大体感想書く方はなんか不具合見つけて早く誰かに言いたいっていう人の方が多いように思うんで、そういうふうに偏ってしまうのかなと、不具合の意見の羅列を見て思いました。
ブックマークの同期がうまくいかない場合があるみたいなのはちょっと今聞いて、あ、そうなのと思って。で、ちょうど私今日少しブックマーク整理をしていたので。
はいはい。
これで全アップルデバイス綺麗になったわと思ってたのに、はい、こんなニュースあるとちょっとドキッとしますね。ああ、後で確認しとかないと、
うん、あ、そのやっぱりブックマークの整理とかマメされるんですね。
マメはしないんですけど、たまたま私実家から、はい、こちらに戻ってきて、なんか知らんけどやりたくなったんですよね。
ブックマークっていうこと自体がもうなんか最近は行為の中に入ってこなくなりましたね。
ああ、どうされてます？使われてる時、なんかこれ
見たいとか。検索窓に、いつも見たいサイトのタイトルだけちょろっと入れてみて、 予想でこう出てきたら、あ、これこれって言って、YouTube やったらほら、YOU まで打ったあたりでもチューブっていう後ろつけてくれる時あるじゃないですか。あ、そうですね、まあ、ああいう感じですね。
なるほど。私も確かにね、そういう感じだったんですけど、今、ディープラーニングとかの勉強をしてて、はいはい、このサイト見やすくて分かりやすいっていうのは偏ってくるんですよね。サイトは決まってくる。
はいはい、
そうするとそこはすぐ見たいから、ブックマークに残そうっていうのが最近思い始めてますね。まあ、そういう需要があって、そうしてます。
iOS 15.6 したら Twitter の効果音が出なくなったという意見もあるんですが、私逆なんですよ。15.6 にしてから、あ、ツイッターでこんな音出るんやって思って、知らんかったっていうのを最近発見してたんですよ。いろいろあったみたいです。15.6、またこれから最大の方も、言うてもバグ修正の方が多いんで、される方がよろしいんじゃないかとは私も思いました。15.6 の次、もういよいよ秋頃リリースで噂されてるのは16ですね、バージョンが。ギガ人にはこういう記事が出ていました。iPadOS 16のリリースが2022年10月まで延期か。iOS 16は予定通り9月リリースという記事でした。iPad は1ヶ月ぐらいはみんな待つでしょう。待たないかな。
まあ、製品リリースで間に合わないと悲しくなるので、
はい、
9月リリースがそのままだとすると、やっぱり予定通り iPhone は9月に。出るのかなみたいな予想になりますかね。ま
あ、ねえ、もっぱらの噂ではありますけど、こればっかりはね、アップルがインビテーションのカード出して、それでもステージでも上で、これって出してくるまではわからない。マックスタジオがそうでしたよね。あれわからんかったじゃないですか。
はい。
そうですね。
ね、ああいう感じのものが出るみたいな噂はあったけど、はっきりスタジオという名前とかあの形をイメージできてなくて。それは iPhone シリーズをいきなり違うものにすることは多分ないと思うけど。アップルでやることですから、いろいろ期待も混じって考えたりするわけです。
そもそも MacOS の方なんかは iOS よりもバージョンアップが時期ずれるみたいなこともあったんで、
ええ、
iPadOS もずれても別にいいんじゃないかなという気はするんですけどね。
まあ、ね、
iPad をたくさん使ってる方なんか早く使いたいって方も多いんでしょうけど、
はいはいはい、
早く無理に出してバグだらけのものになっちゃうよりかはいいのかなとは思いますね。
ひっくり返るので申し訳ないですけど、じゃあいつも期限合わせて出してるけど、バレバグがなかったことがあるかいっていう感じが、
まあ
いつもね、まあまあそんなもんやと思います。まあ長い目見ましょうということですかね。
まあバグも含めて楽しみましょう、
はい、なかなか心広いですね。
え、私はなんぼでもバグ当たったら報告はしますよ。
はい、はい、
早く直してねってね。
じゃあ家から振り込みやらなあかんなーって振り込みが失敗しました。
うん、気狂うよ。
不明なエラーです
。この野郎みたいな。
振り込みできてませんでした。以上、みたいな。記事に書いてますのが、Apple 関連の情報に詳しいブルームバーグの記者のマーク・ガーマンさんの意見が掲載されてます。iPadOS 16のリリースの延期の理由は、iPad のマルチタスク機能を見直すという取り組みに起因していると言うんですね。マルチタスク等々 iPad の上でできるということですよね。
言ってませんでしたっけ、WWDC。
そうそう、言ってたんやけど、いよいよ本物になるのかということなんですけど、なかなか厳しいんでしょうね。うん。
iOS 自体が本来はそういうのを想定した作りになってないでしょうからね。
Mac みたいに向こうにちょろっと Windows 見えてたら、次はあっちの操作やな、みたいな感覚にしたいわけじゃないですか。だんだん Mac 寄っていくのはもうそこにあるんでしょうけど。
結局 MacOS でいいじゃないかってことになっちゃいそうな気もしますけど。
まあまあまあまあ、そう。
M1 搭載の iPad ないと使えないステージマネージャーなんで、私は別に M1 じゃないから、ね、遅れて大丈夫よ。
あ、そう
怒られる。
ここの記事では書いてないんですけども、M2 の iPad もどうも公開っていうか情報がそろそろ出てくるんじゃないかみたいな噂を書いてる記事がよそで出てて、まあちょっと信憑性かけるんで、まあここには入れなかったんですけど、その話題が上るぐらい M2 待たれてるんかなっていうふうに思ってました。そして iPadOS、iOS、もう一つギガジンさんにこういう記事が出てました。iOS 16、16や iPadOS 16搭載デバイスをスパイウェアから保護するロックダウンモードを有効にしても快適なブラウジングは可能なのか。という記事がありまして、前にちょっと話しましたね、ロックダウンモードっていうのが iOS 16から搭載されます。これがスパイウェアに狙われてるっていうのの危険性分かったら、その時点でセキュリティレベルを思いっきり上に上げることができるというもの、代物ですけどね。ロックダウンモードにするとかなり使いにくくなるんじゃないのかということが懸念されてたわけです。この記事ではブラウジング機能一回それやってみましたよっていうお話です。 JavaScript の実行時コンパイラーなどの複雑なウェブ技術がユーザーにより信頼できるサイトとして登録されている場合を除き無効化されます。これ結構大変なんちゃうんです。なんかいろんなお買い物で仕掛けで扉開くだとか、なんかかっこいいのが入れてるサイトは止まったりするんじゃないんですか。
そうです、ね、そうでしょうね、
うん
う
ん、
フラッシュ載せればいいじゃん。すいません。
フラッシュ
すいません。
どっからいっぱい出そうか。
それからロックダウンの状態モードで使うと、Apple のサービスである FaceTime を含む通話への招待機能やサービスリクエストが、ユーザーが以前をかけたリクエスト送信をした相手以外からのものでない限りブロックされます。気軽に誰かで連絡みたいな感じで FaceTime を使ったりはできなくなるということですかね。
はい、
なるほど。
構成プロファイルをインストールしたり、デバイスをモバイルデバイス管理に登録したりすることができなくなります。これが iPhone を管理するショップさんとかだったら困る話でしょうね。
まあ、そうですね。
普段使い的にはそういうことはほぼしないから、
はいはいはい、
大きな支障はなさそうな、その JavaScript をどのぐらい関連するサイトで使ってるかによりますけど、それ以外は普段そんなことしないなっていう機能みたいなので、大丈夫そうな気もしますね。
以前ワンボタンの声で取り上げた時って誰でもこの機能を使えるのかどうかが分からなかったじゃないですか。
そうですね。
今回の記事の感じだと少なくともベータ版の段階では誰でもこの機能をオンオフできるっていう状況になってるんで、必要とする人が自分の判断で使えるようになるのはいいことかなというふうに思いますね。
WebGL の API が止まるとか書いてますね。
まあグラフィック系は弱くなるってことですね。
危ないという話からもうちょっと大きく危ないというお話が先週ありましたので見ますね。ギガ人にあった記事で、大手チップメーカー TSMC の劉徳院と書いてマーク・リュウさんとお読みするんですよね。マーク・リュウ会長が台湾を侵攻すれば中国にも混乱が生じると警告という記事がありまして、皆さんニュースなどでご存知の通り、アメリカのナンシー・ペロシ下院議長らがアジア歴訪の中で台湾を訪れました。このことで中国は強く反発していたということはニュースでも見た通りです。台湾に本拠を置く TSMC の会長が大統領にあったように、 TSMC の工場が停止するようなことがあれば台湾だけではなく中国にも経済的な混乱が生じることにもなりますというふうに述べたそうです。 TSMC 止まったら iPhone ファンの人はどうすればいいんですか。
まあ、iPhone に限らずほぼほぼ世界中のあらゆる IT 機器が止まりますよね。
先週の Apple 依存症の中国の企業の話じゃないですけど、はい、TSMC 含め、まあ、その周りの会社も、そうやって台湾の企業にみんなが期待を寄せすぎると、じゃあ台湾が戦争が何かがなんかもし起きてほしくないですけど、何らかの事情で工場縮小あるいは止まるなんてあったら、すみれさん言うように受けるんで、はい、なんかやってるんちゃいます、ほんまは。ちょっとインドのここで作ったりとか、ちょっとあっちで作ったりとか。
本来だったらサムスンとかがその辺を担う部分だと思うんですよね。で、iPhone もサムスンの SOC 乗っけてる時もあったじゃないですか。TSMC とサムスンと、はいはいはい。今もサムスン使ってるのかまではちょっと把握できてないんですけど、そういう形で分散しようとは思っているんじゃないかなとは思うんですよね。高度な製造能力が必要なチップっていうのが TSMC とか数社ぐらいしかおそらく作れないので、集中しがちになってしまうってところなんですよね、きっと。
九州に工場を作るっていう話もありますね。
そうですね。ありますね。
だから地産地消じゃないけど、各国に技術だけ持ってって、うん、そこでそこの国が必要な分だけ作るみたいな動きは出てくるかもしれないですよね。
大きい企業の方がこうやって発言するっていうのは、政治家が語る以上に牽制する力があるのかなって思ったんですけど、中国側から見た時にね。そしてブログ気になる気になるさんにもこういう記事が出てました。アップル、ペロシ氏訪台による影響で台湾のサプライヤーに中国の税関規則に従うよう要請とありまして、先ほどのペロシ米下院議長が台湾訪問したことで、アップルがサプライヤーに対して台湾から中国に輸送される荷物が罰金を受けたり拒否されないよう中国の税関規則に厳格に従うように要請しているそうです。日経アジアが関係筋の話として報じている内容でした。あんまりこと腹立ててあかんで、中国は何か言うんやったらもうちゃんとそれに従いやって、あかんって言うたら持っていってあかんねんでって。何も契約や約束や言ってたって向こうがあかん言うたら止めなあかんでとか言ってるんでしょうね。アップルからサプライヤーへの要請で、台湾から中国にある iPhone 組み立てメーカーのペガトロンに出荷する荷物に対して、台湾またはリパブリックオブチャイナと記載されてるかどうかを確認するための検査が行われたことを受けて実施されたということでね。 中国側がなんて箱に書いてあるかをいちいちチェックしだしたと。気にしてるってことがそれでわかるわけですよね。で、アップルは出荷の混乱や中断を避けるためにサプライに対して早急に対処するように指示したということですね。
書き方によっては、なんだこれはと怒られて、製品が遅延するということが
あるし、まあ、最悪はなんか没収たりなんだりね、それはわかんないですけど。うん、
なるほど。私も先週台湾から物を買ったんですよね、はい、それも没収されたかな。犬のフィラリアの薬なんですけど。
あ、フィラリアの薬。
そう、うん、
アップルにとっては秋以降のさまざまな新製品の投入に向けて今から年末まで大事な時期となっているので、部品の輸送に影響することは避けたいところというふうに記事も書かれてました。そうですね。年間を通じて一番わーっとお祭りみたいな感じでビジネスが年末に向けて畳みかけていくシーズンですから、あんまりそこでいろいろなことは起きてほしくないっていう感じでしょうかね。はい。きな臭い話の後にちょっと気分を変えて、先週は、ね、私のネットで見る感じでこの話で盛り上がってました。シンネットジャパンにあった記事で、話題の AI 画像生成サービスミッドジャーニーを使ってみた。日向の可愛い猫を描いたら、と、ありまして、 AI に英語の文章で単語でもいいんで書いて与えると、はい、じゃあこんな絵でいかがでしょうっていうのをね、書いて返してくれるんですよ。この記事リンク先読んでもらえばだいたいわかるんですけど、入り口はディスコードなんです。ディスコードって言ったら、ゲームのチャットとかでコミュニケーションを取るアプリで有名ですけど、ここのニュービーっていうコミュニケーションルームがあって、そこで公開されてるんで、アカウントがなくても、ベータのアクセスアカウントで入って、招待を受けるっていうのだけ通過できれば、そのままミッドジャーニーのコーナーに行けます。私はアカウントあるんで、アカウント本から行きましたけど、まあ、ニュービーズ全然みたいだけど、ニュービーズっていうルームがあるんですよ。いくつか、ニュービーズ60とかニュービーズ24とか番号いろいろついてる時あるんですけど、そこ入って、で、スラッシュ、イマジン、空間開けて、プロンプト、その後、その自分が書いてほしい内容を英語で、単語羅列でもいいですから書いてリターンを押すと、そうですね、だいたい20秒ぐらいでボヤーンとした絵が出てくるんですよ。最初もジフ画像がネット遅い時に来た時、あの感じね、ゆっくりゆっくり出てくる感じ、うん、何回も画像の書き換えがあって、だんだん細部がね、書き荒らされていくんですよ。え、こんな絵とか最初思う時あるんやけど、まあまあ記事の方のリンク見てもらうとそういうの出てくるんですね。完成した絵は4枚出てきます。ちっちゃいサムネイルでね、はい。で、4枚のうち下にね、U1、U2、U3、U4、V1、V2、V3、V4、ボタンであるんですよ。これ何かっていうと、上から1、2、3、4で絵に番号が打ってあって、U を押すと、それを大きい絵にしてくれるんですよ。2番目の絵を大きくしたかったら U2 のボタンを押すんですね。
はいはい。
で、V1、V2 っていうのはバリエーションです。だから、4番目の絵のもうちょっと似たようなバリエーションを見たいと思ったら V4 を押すんですね。
ああ、なるほど。ってことは V3 と押すとプロペラの絵が増えたりとか、そういう可能性があるわけですね。
それ分かる人ごっつ少ないと思うよな。
何、
はい、赤い、赤いですよ。赤い仮面の V3 ですよ。
というのがあると、はい。
無料で最初できるのは画像の数で約25個までです。さっき言ったように U ボタン、 V ボタンでいろいろ作ってると、それも数に含まれるんで気をつけないといけないです。で、まあ、それ、有料の個数を超えると、サブスクで月額払ってくださいっていうことになるんですが、月額10ドルのコースと30ドルのコースがあります。はい。だいたい10ドルでもそこそこ使えるんで、200枚までいきます。30ドルの方の課金だと、限界なしの枚数で作っていきます。これがもう私のツイッター見てたら、みんなこれやってね、ロボットとか戦艦とかやるよね、みんな、とか思いながら見てました。
流行ってるんだ。
ただ、AI といっても、デッサンとかがあって書いてるんじゃないんで、要はネット上にビッグデータとして画像のデータがあるんでね、そっから参考になったものを引っ張ってきてコラージュしてる感じなんですよね。
ああ、なるほど。
スミレさん、唐揚げをゴッホが変えたような見てたっていうのは、
ああ、なんか、これで作ったものなのかちょっとわかんないんですけど、はい、タイムラインに流れてきた情報で、Google の画像検索でゴッホが描いたような唐揚げの絵がいっぱい出てくるみたいな話がありましたね。
まあ、ゴッホのあの、ドット打ちみたいな感じの、あの感じってことですかね。
のっぺりしたような感じの。
はいはい、ね。
ブドウ茶さんっていう方のツイートに出てるやつで、ゴッホの唐揚げとセザンヌの唐揚げで無限に笑ってるっていう。
ああ、確かに。
おー。
なんかね。
もう機械学習でこの何ですかね、画風を変えるっていうのはやっぱり好きな人がいっぱいいて、ゴッホさんだったらゴッホさんの絵をまず機械学習に入れて、ゴッホはこういう絵を描くんだっていうのを覚えさせると、
はい、
であとは別の画像を放り込むと、
はい、
ゴッホならこう描くよねっていうのを AI が生成するみたいなものがいろんなパターンあるみたいですね。
このジョブズならこんな製品は許さなかったみたいな、そんな感じの。僕ならこうかけてみたいな。
ちょうど私も今機械学習の勉強をしてて、
はい、
この2ヶ月ぐらいで自分でテーマ決めて、はい、プログラム作ろうとしてるんですけど、はい、もう画像生成の、自動生成をやろうと思ってるので、ちょっと2ヶ月後どんなんができたかっていうの、大したもんできないと思いますけど、
はい、
やってみた結果はご報告させていただきたいと思います。
はい、当番組シャープ OBT のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。ディープスターさんからは、 Apple TV の電源を入れると入力検出してテレビの電源が入るのだけど、稀に電源が入らなかったり入っても何も映らないことがある。電源が入らない場合はテレビの方で電源を入れてるけど、映らない場合は Apple TV の HDMI プラグを抜いて挿すと映る、なんだそれといただいてまして、はい、なんとなくそれはわかりますね。 Apple TV らしいなっていう気がします。
Fire TV スティックも確かそういう機能がついてるはずなんですけど、
はい、
うちのテレビだとテレビの方が古いのか相性が悪いみたいでうまくいかないんですよね。
はいはい、
そうなんです、
そうなんですよ。
相性もありますよね、確かに。
そうですよね、
うん、企画上は多分 HDMI の 2.0 とかからなんですよ、
はい、
多分自動的に電源が入るのって、
はい、
それにもよるかもしれないですね、
うん、あ、確かにそうかもしれないですね、
うん。
私ベトナムのテレビに Fire TV スティックですね、はい、つけた時、最初テレビの電源オフとか音量の調節とかちょっとうまくいかなかったんですね。いろいろ、
はいはい、
いろんな設定で試しでいろいろできるんですけど、
はい、
それでもうまいこと いかなかったんですが、ネットで調べるとそういう時は一遍 Fire Stick TV を抜いて、
はい、
でもう一回挿して再起動させたらうまいこといくことがあるというのを見たので、それをやってみたらうまいこといきましたね。
全世界の機械でトラブった時、大抵はやるような内容の対策ではありますが、
とりあえず抜いて再起動とか、そういうあれですね。
ミオヒデガハクさんからは、ワンボタンの声を聞いていたら爆弾の元ネタとしてポケモン映画があることを知った、へえ勉強になったといただいてまして、あの時自分でも声で足しといたんですけど、それ以外の由来やいう話もネットにはあるんですよ。
いわゆる諸説あります ね。
まあまあ、だから絶対とはなかなか言えないんですけど、ポケモンの映画作った人が、ね、僕は爆弾っていう言葉をつけたみたいなことも他の文献で語ってたらしいので、ちょっとそれは、うん、どうやろうっていうのはね、ちょっとわからないままだったんですけど、芸術で言うと、うちはそういう言ってた岡本太郎のタローマンもね、
うん、
タローマンずっと見てるから、もう YouTube で何回も見すぎてて、頭の中でタローマンの歌で埋まってしまってるんですけど。
タローマン。
まあですね。あれ、グッズ作ってくれってみんな呼びかけてるんですよね。
はいはいはい、はい、あれね、多分山本さん YouTube で見てるじゃないですか、
はいはい
はい、私は NHK プラスで見てるんですよ、まあ、はい、フルバージョンが見れるんですね。それって、
はい、
実は YouTube には載ってない 最後の 1,、
はい、
1,2 分のプラスのコメントがあるんですよ、
はい、え、何それ。
で、それ何かというと、はい、ちょっとね、お名前忘れたんですけど、いつも同じ人が、
はい、
俳優さんだと思うんですよ。その人が、
はい、
今回の話題に出てきたあれいいか、よかったよね、実はこんなもん私も集めてましてっていうフィギュアとか出てくるんですよ、はい、そのタローマンに関するタローマングッズこれ集めてまして、多分それって
フェイクや。
そうそう、フェイクなんですよ、それをそのまま製品にすればいいのになというふうに思いました。
あ、
うん、それがね、毎回なのかな、うん、2回に1遍ぐらい出てくるんで、はいはい、面白いグッズが、
は
い、
そう、うん、あれはいい、ね、嘘でね、70年代頃に放送されたのを今見てるっていう体で、
うんうん、
今作ってね放送してるんですけど、
そうそう、
うん、まあ、それを続けるかのように伊達直人さんからは、山村さんは買うだろうか、ウルトラセブン55周年記念、玩具である現実現不可能とされていた電子回路入りウルトラアイがついに登場。
あら、
とありまして、この間ウルトラホークで今度はウルトラアイですか、
うん、これは週刊タローマンを作るとかが出てくるのも時間の問題ですね。
これウルトラセブンのアイスラッガーは買ったんですよね、バンダイプレミアムで。
お、じゃあ近所珍相談とか取ったらちょっと飛ばしたりしてるんですか。
いや、あのね、7500円するからやっぱり飛ばすぎにはなれないね。そうですか、ウルトラ。ウルトラセブンって本当はウルトラアイっていう名前で放送される予定だったんですよね。
ああ、みたいですね。
そう。で、アイが投げるスラッガーだからアイスラッガーっていう。
あ、なるほど、名前。そういうこと
そうなんですよね。
アイスで一つじゃないんですね。
じゃあ、アイスラッガーなんですよ、あれ。で、ハルさんが今、仕事のためにお住まいのベトナムの方で iPhone で撮影したらなんか感激したってお話。
ベトナムホーチミンでバイクタクシー
後ろに乗って運んでもらうんですよね。
iPhone 13 Pro Max を手で持った状態で横持ちで撮影したんです、
はい、はいはいはい。
で、後で自分で見てみて、バイクかなり揺れるんですけど、
はい、
それが本当にヌルヌルの動画になっててです。
出た、ヌルヌル。乾いてるのにヌルヌルっていう表現。
あ、すごいなと思って、今更ながら iPhone すごいと思いました、
はい、いいですね。このブイブイ言わせてる感じの走行風景がいいですね。みんなスクーターだけど。
そうそう、みんなスクーターですけど、チラチラ映ってる運転手の方の動きかなり激しく動いてると思うんですけど、
うん、
実際 iPhone はそれぐらい揺れてるんですよね、
はい、
これ完全に手持ちの状態ですか、ジンバルとかなしで。
ああ、もう全く使ってないです。
うん、
うわー、すげえ、横断歩道の真ん中に取り残された旅行者っぽい人がいた。
うん、結構歩道もバイク普通に走ってますね、みんな。
そうなんですよ、逆走も普通にしますし、この夕方のやつ見ていただいたら分かるんですけど、うん、信号守ってないんですね。
はいはいはい、はい、相対的に車がみんな気をつけて走ってくれてる感じですね。
うん、
いや、それもあるんですけど、基本歩行者優先でもなく、はい、自分が優先なんですよね。
まあまあまあ、それはあるんでしょうね。そう、大阪もこういう感じだった時昔あったんですけどね、今もこういう感じじゃなくなりましたね。
大阪も戦わなければ生き残れないみたいな感じになってきた
んですよ。ああ、ありましたよ。もう阪神高速が命がけやった時ありますよ。
阪神高速の合流は免許取り立てには難しかったですよね、昔はね。ね、
そうそうそうそうそう。キマロクさん、7月24日。だって4万3000円、本体3万1000円、メモリー SSD を各600円ですよ。写真は、レトロ風セットのあるスタジオでの撮影会から、CRT 音からオブジェと化した Mac の側を見て、おお、iMac だ。昔使ってたんだ。わあ、カラクラだ。憧れてたんだよと興奮する私。モデルさん、キョトンっていうことで。キマロクさんはどうも、水着女性の写真撮影のイベントがなんか行っておられたみたいで、
あ、なるほど。
でもそのモデルさんの後ろに、ああ、iMac、確かに中身のないのが置いてあるの見えますね。それにいろいろ心奪われてたということなんですね。キマロキさん合わせて、M1 iMac を使い始めてそろそろ1ヶ月。以降、アシスタントが使い物にならず、設定に苦労したり、アクセサリー類で無駄出費があったりしたものの、さすがにレイト2015モデルからの置き換えなので、全体的には快適そのもの。もろもろの立ち上がりがまあ早い。WWDC 前の注文で値上げを回避できたのも大きい。と書いてらっしゃいました。
うん、あ、これキマロキさんのその写真が載ってる方のツイートなんですけど、
はい、
写真の左下の方にも Mac 写ってません？
ああ、本当だ。
あ、カラクラやな、これ。
カラクラです ね、なんかバラの花に埋もれてしまってますけど、
うん、もう中身外してあるっぽいですね、これもね。うん、7月24日ですね、ディープスターさんからは、小さい方の超円枠には何が入っていたんだっけと、 Apple Watch の空き箱を見てつぶやいておられます。つまり今お使いのアップルウォッチの元の箱なんでしょうね。うん、で、折りたたんだ充電のマグセーフのと、もう一つなんか、ここは何があったか。
これあれじゃないんですか？アダプター。
アダプター
？ AC アダプターじゃないですか、ね。
はいはいはい。あ、そう言われそうですね。
昔ちっちゃいサイズありましたよね。
はいはいはい。
はいはい、
じゃあ、ここにアダプターが入ってたっていうことでしょうか。
そうですね。アップルウォッチ2とあのハッシュタグついてるので、はい、2の時代だったら多分そうですね。
はい。
ミトリーさんがジンズミームの件言ってくれてますね。
MEME と書いてジンズミームと読みますってことです。あの、インターネットでミームとかよく言うのは、あれはそういうことですか？
私たちメメって言っちゃってましたけどね、これ。メメって書いてミームっていうのが、インターネットミームとか、ああいう言葉と同じスペルみたいですね。
はい。それは不勉強でした。しかもジンズは職場で使ってる人がいるのに。インターネットミームってよく言われるのは、
草不可避とかそういうあれじゃないですか。
まあね、ああ、文化の中で人から人へ広がっていくアイデア、行動、スタイル、慣習ですね。だから、ね、信者の布って言ったら、その信者の布の話がまたどんどんこう横へ広がっていくみたいな。
そうですよね。
山崎パンとかそういう話のことなんでしょうかね。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。 8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月11日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。